今日はまあ雑談会なんですけれども、
はいはい、
あの先々週と公開収録の模様を、はい、配信したはずなんですけれども、
ありがとうございました。声がちっちゃくて失礼しました。会場で
聞こえたんですけど、いやそう、あれ別にヤンデル先生のせいじゃなくてまあ強いて言うなら、あのやる前に確認しなかったのがミスでしたね。
まあマイクを追加したっていうちょっとあれもあったんですよね。
そうですね、はい、ということでですね、
はい、
まあ、それぞれ の, あのプレゼンのトークの、
うん、
まあ、感想を話そうかなと思うんですけど、
はい、
まあ、1本目ヤンデル先生ということでね、最初トップバッターで、
はい、ありがとうございました。あの順番も直前に決まるというね、こう
そうですね
何番目に喋るように組んでたわけではないんですけど、まあ、結果的に1番目でよかったかなと思ってますが、
そうですね、
はい、
あれなんていうかさ、その、まあ、論文の内容も最終的には面白かったんだけど、
は
い、最終的には別に体が悪くなくて、そのよりそれより前に、うん、そのそれにさ、あの論文に振り回されてるヤンデル先生が面白いっていう、うん、まあまあそういう組み方もしてたと思うし実際そうだったと思うんだけどいやあるなと思ってさ、なんか研究者とか、まあ、そういう論文とかレビュー書く人にとってはあるあるだし、なんかそういうのを知らなくてもちゃんとあのプレゼンを聞くとその面白さが分かるっていうさ、
はい、ありがとうございます、
はい、
あれはですねお手本がいっぱいあるんですけど、うん、あの有川博であり三浦紫音であり、うん、朝ドラランマンでもあるんですけど、
なるほどなるほど、
要はですね学術の世界で学術ど真ん中から語るんじゃなくて、うん、そこに登場している人物が右往左往するっていうのをとりあえず、
ね、
4本の中に1本入れておこうかなっていう、
うん、
あのやらしい下心があったというのは間違いないんですよね
はい、はい、
ただ、それをやると普通のエンタメになってしまうので、
うん、
あの引用に来た人がそのエンタメが欲しいわけではないというか、
うん、
もっとそういうエンタメを排除して論文の内容だけでゲラゲラ笑ってる我々を見て振り落とされる楽しみみたいな こじれたファンがいっぱいいますので、
確かにね、
どうしようと、
うん、
でその結果探す論文に関してはもう僕以外誰も分からなくていい一番マニアックなところで、
うんうんうん、
だからこそ僕が探しに行くんだけれどもあの見つからないし、僕以外の人も僕より詳しい人あんまりいないので、
うん、
探す手伝いができないみたいな、
うんうんうんうん、
でそこでプロの手をいっぱい借りるんだけど結局なかなか見つからないみたいな、そういうバランスだったら、まあ、ギリギリいけるかなぐらいだったんですよね。
確かにそういうのもちょうどいいんだよな
ちょうどいい、
あのもうちょっと、はい、メタ的じゃないけど、
はいはいはい、
こうね、あの生命科学系純粋基礎だと、
うんうん、
まあ、日本語の文献ってさ、はい、そんなに引用しなくてもいいんだよね。
もうそう
ね、まあ、英文になってるからさ、
う
ん、だけど、医学領域だとやっぱりその病気って言っても海外と日本、アメリカと日本とかヨーロッパでまた国によってちょっと違ったりするし、
そうですね、
やっぱ医療体制も違うから、
うん、
その日本の事情を組んだ文献とかもたくさんあるわけだよね。
そうですね。
で今回はまあその日本語で特に昔だから、うん、70年代の論文だから、
うん、
今ほどまだ英文にするっていう意識が強くない時代かもしれないし、
そうですね、
でまた日本語で発表されたものを、うん、まあ、で海外と戦ってるっていう面白さもあったし、
うん、
まあ、そういう意味でこう日本語の文献っていうのは出てきやすい状況かなと思うんだよね。
そうですね、う
ん、でそれがさ、またこう日本語の論文だからよりネット上に落ちてないっていう可能性も上がるしさ、
うん、
だけど、うん、国内の論文ってまあ言ったら手をたどれば探せる可能性もあるわけじゃん。
言うてあるでしょって思ってましたよ、
うん、そういうのが絶妙だよね、うん、あれ例えばさあのドイツ語で書かれた文献で、
はい、
ドイツのなんとか大学にしかないって言ったらもうちょっと諦めに入るじゃん。
いや入ります
ね、
それは入りますね、
うん、
そうなんですよ。そのだからアクセスしやすいのかなと思ってその度におられるっていうのが、
うん、
あの持ってない体験だったっていうのが、
なるほど、
結構持ちネタとしては大きい持ちネタなんですよね。
あれはなんか結構どの層に話してもウケるかもね。
ああそうかもしれないですね。
ゴリゴリの消化器の人に話してもめちゃめちゃウケるじゃん。
ウケると思います。あれは消化器の人に話したらまた違った角度でウケるんですよね。
なるほどなるほど、そうなんだ。
我々が使ってる取扱規約の論文って、うんうんうん、じゃあ 書いた人たちは誰も持ってなかったのみたいな話があるので
確かにね。
いやそうなんですよ、
足元がちょっとぐらつくような感じはあるから ね、
でこの辺りを果たしてメインディッシュで出すべきかっていうのは、
うん、
ちょっとおかしいし違うのではとは思ってたんですね、イベントの中で。
あ、まあ、じゃあ結果的にトップバッターっていうのはいい位置だったかもしれない、はい、
トップか2番目だなと思ってたんですよ。
なるほど。
でもう最初から論文の紹介をしますってイベントで打ってるので、
うん、
覚悟して来てる人たちだなと思ったので、
はは
1人目で誰かに振り落とされてからそれを救いに行く役目でもいいかなと思ってたんですよ。
あ、はいはいはい、
思ってました。
なるほど、ね、
結果的には僕が1番で良かったんじゃないかなと思ってますね。
そう、そうだと思います。
程よく脳を残した状態で2人目3人目に行けたのでそんな感じで、
ね、
皆様方のおかげでなんとか成り立ちました、はい。
僕もなんか孫引きの孫引きみたいな感じで大元をたどっていったことあるんですけど、うん、最終的にやっぱパーソナルコミュニケーションになるってい う、 う、まあ、よくあるパターンに陥ったことはある。
最後は
指針っていうね、
最後は結局そうなるんですよ、
文献ないんかいっていう
エビデンスエビデンスって言ってる一番根っこのとこ、うん、それかいっていうのがあるんですよね、
う
ん、
昔になればなるほどそういうのはちょっとまだルーズっていうか緩かった時代があるので、
ね、ありますね、
はい、引っかかる。
そうです。
図書館までね紙を探しに行ってそういうのに陥るっていうね、あるあるですけどね。
全然関係ないプチエピソードですけど、
はい、
2000年代くらいの医学って、
うん、
今で言うポイントオブケアでしかなかったって一言書いてる人がいて、
はあ、
ポイントオブケアってどういう言葉かっていうと、
はあはあ、
救急車がやってくる ER と呼ばれる場所で、
うんうんうん、
患者さんの状態が悪くて、うん、一刻も早く救わなきゃいけないって時にここぞというところに超音波のプローブとかを当てて、
うん、
腹水が出てるとか、
うんうんうん、
肺が潰れてるとかそういうのもポイントポイントで探しに行って最低限の情報を集めてさーって言ってその場でできることを全部やって、
うんうんうん、
なんかもう突貫工事でとりあえずその患者さんを保つっていうのがポイントオブケアの概念なんですけど、
はいはい、
今医学はそうじゃないって言われてるんですね。やってきた患者さんを上から下までちゃんと見て、
うん、
エビデンスに基づいて、
うん、
何の評価をして、
うん、
何にのっとって治療をっていうのが医療だって言ってますけど、今振り返ると2000年って今のポイントオブケアぐらいのことしかしてないよねって書いてる人がいたんですよ。
ほう、
それはすごい嫌味だなと思いつつ、
うん、
でも今にして思うと昔の医学ってそういう雑なところでバーって進んでったってとこあったよねっていう両方の感想があったんですね。
ほうほうほう。
で今回のその昔の論文って言ってみれば、
うん、
エビデンスでも何でもない、うん、えいって決めてんですよね本当に。
いやそうなんだよね、まあ、そこがまあその学術的には面白いって言っていいのか分かんないけど、
うん、
そういうポイントではあった。
でもそれが今から比べて稚拙かっていうと実はそうでもなくて、
そうじゃないですね、
やっぱりこう国ぞという時にそのパワーで乗り切っていくみたいな面白さもあってですね、まあ、なのでそういったとこ感じていただければという回でございます、
はい
はい。
稚拙かどうかっていうのも成熟度の問題ですね、その分野の。
ああそうですね、
はい、
そうですね、
うん。
さあ2本目、
はい、2本目が一番尖ってたんじゃないかと思うんですけど麻生鴨さんがね小林益川論文、
ね、
素粒子理論物理のね、
はい、
ノーベル物理賞を取った、
はい、
論文ですけど、
はい、
その後の打ち上げでちょっと話してたんだけど、
はいはいはい、
自然科学系のトップ100の論文には絶対入りますよねっていう話をしてて、まあ、何がトップ100かっていうのは、例えば生物系だったらワトソンクリックの
二重らせん
、はい、DNA が二重らせんできてて、それが遺伝物質の本体であるって、遺伝物質であるっていうのが見つかった、
うん、
あの論文とか絶対入る、
はい、そうですね、
まあ、そういうレベルの論文だなとは、小林益川論文って。
いや当日でしたかね、鴨さんからメール来て、
うん、
今日とりあえずこれを出しますって言った時に、僕はネタバレをされたくないので中を見なかったんですけど、
うん、
PDF のファイルのタイトルに小林益川って書いてあったんですよ、
うん、小林益川論文って書いてあって
ネタバレ完璧に終わったぞと思ってですねまあ中は見ないけど見ても一緒だったなという、
爆笑ですけどね、
うん、
タイトルで爆笑ですけどね。
タイトルでも先輩が隣にいるのでデスクに、
うん、
僕確か来ましたって言ってなんか笑ってお伝えした記憶があります、うん、
なんかこう生物系とはまあ比にならないぐらい、うん、こうちゃんと説明するのは難しい分野で、そもそもその物理系とかさ、
はい、
そういうところって、言葉が数学なんだよね本当はね。
まあ、だから結局論文の根幹の部分も数学で、うん、しかも鴨さんはそこ語るために iPad にペンで、
うん、
あの行列の右下のところをこう塗りつぶすという、
はい、
ことをやりながら、はい、ほらここがないとみたいなことを、うん、この音声で皆さんは聞かされるという苦行だったと思うんですけど、あれ映像あっても何も分かんない
んですけどね。映像あってもね別に理解度は増えないんだよね。
ただ、うん、その数学という言葉で語ってる論文を紹介するにあたって序盤、
は
い、あの原子核から始めましたね
一応、はい、ちょっと論文説明を始めて、
うん、
戻って原子核とは、うん、みたいな話から、
ね、クォークっていうのがどの段階で出てくるのかっていうのを説明始めたんですけど、
はい、
小林益川論文っていうのは確かにそこからやるべきなんだなっていうのを思いました、
う
ん、
そうだね。
しかもあれを丁寧に、うん、懇切丁寧に解説してるって見せかけて会場若干あの時点でもう半分ぐらい勘弁してくれっていうこの振り落とされの楽しい空気が満ちてましたね。あれね、
一番最前列に座ってた女性が顔を覆ってたからね、わ、うん、からなすぎて
あの素晴らしい時間でしたね、うん、もうね来た来た来たっていうね。
いや俺ねそうあの個人的にはね結構好きな内容なので、
うん、
あの、うん、ど真ん中だったんだけど、
うん、
ね
鴨さんは、はい、あれを歩いてる時かな、だから普段僕はなんか科学を知らない側に立ってインタビューをしたり、
うん、
みんなに分かりやすく伝える番組を作ったり、あとはそれを使って文学を書いたりする立場にいるけれども、
うん、
文芸を成したりする立場にいるけれども実はこういうのはちょっと得意だったこともあるんだって言いたかったんだよねとかって言ってたんですよ。
言ってた。
知ってたよって思いましたね見りゃ分かるよみたいな、にじみ出てるもんみたいな感じでしたね。
でもさ、あれをさ高校生の時に読んでるってすごいよね、
はい、すごいですね。しかもそれの意味が分かって読んで
る、意味が分かって読んでるってのはすごいよね、うん、
行列の美しさを、つまり数学的な美しさと物理現象の美しさとがつながる論文なんだっていうところまで深く高校生で理解してるってことですからね。
そうだね、
うん、
あのこれも後で麻生が言ってたのかな、はい、あのこの世の中のことが、
うん、
がどう振る舞うかっていう、まあ、物理現象が、
うん、
その数学の式を変形していったものと合致するっていうのすごいよねって言ってて、
うん、
確かにその例えばさ、あの何て言うのかな、こう物が落ちるみたいなのを観察して、
はい、
だから重力っていうのは働いてるんじゃないかっていうので、
うん、
まあ、そこからまず式を作るわけだよね。
うんうんうん、
あのF イコール MA みたいなさ、
はいはいはい、
ニュートン力学の、
はい、
M が必要で A が加速度みたいな、うん、M と A をかけると力になるみたいなことをまあ数式にするんだけど、
うん、
そっから数学的にこう間違いがないように変形していったものが実際にまた自然現象を正しく表してるっていう、つまり数学的な操作をしても、
うん、
自然現象の振る舞いからずれないっていうのは、
うん、
確かに不思議だなと思うよね。なんで人間の理性が正しくこの、うん、ある程度ねところまでその物理現象を正しくこう記述できるのかっていうのはね、
面白いですよね、うん、たまたまこの言語で禁似してるだけなのかと思いきや、
うん、
かなり肉薄しているというこの数学という言語を手に入れた人類の強さというか、
いやーね、数学ってな、うん、そういう意味では何なんだろうね。
いやーこれに関しては、
うん、
だから思考体系とか言語体系が全く違うそのどこかにいらっしゃる生命体も文字は違えども概念としては似たようなことを使って物理現象に肉薄していくのかと思うと、
うん、
なんかちょっとそら恐ろしいものがありますね。
そうだよね。いやそれ結構やっぱずっと興味があるな。
いやそうですよ、
ね、タコの心身問題とかもなんか現象的な興味としてはそういうところかなってちょっと、
ね、わかりますよ、うん、あと鴨さんが喋ってる時にイメージしてたのは、
うん、
あの DNA ってなんで塩基4つなんだみたいな話も結局計算の結果そこが一番安定して残るみたいなことを解釈として言ってる人が、うん、 いるわけですよね、
はいはい、
四進法が一番収束も発散もしないと。
ははは
でもっと詳しいこと言うと四進法だけじゃなくて4点何進法ぐらいで記述すると一番安定するんだけど、うん
はいはい、
その点何を、受け持つのが ATGC を AUGC に変えている DNA と RNA の塩基の違い、うん、ウラシルが入ってくるというのが、
そうですね、
うんまあ、ちょっと情報としてちょっと増えてるので、
なるほど、
まあ、それで 4. 点何次元というふうにすることで情報をあの発散も収束もさせずに扱っているんだみたいなことを仮説として立ててる人がいて、
うん、
それを聞いた時に面白いしシミュレーションもしてその通りなんだけど、これって原理から言ってるっていうか仮説立てて、うん、なんかコンピューターを使って無理やり証明した感があるなと思ったんですね、
はいはいはい、
4色問題をコンピューターで解いたみたいな、うん、なんか力技で解いたなって感じがあるんですけど、うん、小林益川論文の話を聞いてるとじゃなくて原理の方から一歩一歩こう歩んでいくとここしかないってところに綺麗に歩いていけるのがなんか証明が決まったみたいな気持ちよさがあって、
あれはね、
うん、
あそのなんていうかあれはその実験的な証明よりも、
うん
まあ、理論が先行してるっていう、
そうですね、
理論物理学でよくある、今はもう そっちの方が圧倒的に多いけど、はい、そういう状況だったわけだよね。
鴨さんも言ってましたっけね、はい、当日ね、うん、
だから今そのこうアイデアを出してこう数学っていう言語を使ってこう理論的にこう積み重ねていったものが、
うん
まあ、そうなるっていうのはすごいよね。
すごいですよ。
あとめちゃくちゃの論文、まあその収録中も言ってたけど、うん、単純なんだよね。
そう、あれ短いし、
短い数式もすっごいシンプルなんだよね。
そう、うん、そして参考文献が4つしかない。
4つ、うん、あれみな、なんか俺らさすごいおおとか言ってたけど、
あそこが一番盛り上がってましたからねそうそう、演者はそこで一番盛り上がってた。あ、面白かったあれは。いや、そしていい感じで会場を、
うん、
あのこれが聞きたかったんだっていうムードに持っていっていただくと、
確かに
もう素晴らしいシークレットゲストでしたね。
いやね、
全く隠す気もない。
ありがたい、ありがたいですね
ありがたい、うん、ありがたい。あとちょっと関係ない、いや関係なくはないけど話で思ったのは、
はい、
鴨さんってご自身がをイベントでお招きしたりお願いしたりする時っていうのはもう段取り完璧に組んで、
うん、
台本も作って企画も作って自分がここで喋るっていうのも全部準備して入ってきて、演者たちがその場でアドリブでこうこなれていくのをですね、台本に戻しすぎないぐらい、
うんうんうん、
ちょうどよく遊ばせながら番組1個終えていくっていうのにもう心血注がれてるわけですよ、
うん、
鴨さんを放流するとこんなに面白いんだなっていうの
が、あ、そういうね、こうちゃんとした番組にしなくてもいいっていうね、イベントに。
そうなんですよ、鴨さんを純粋出演側で出すことの喜びというのをですねやっぱり思いましたね。
はいはいはいはい、
あの、いや、あれでもだいぶ編集されてるんだと思いますけど、
そうですね、
未編集に近いかもというのはですね、
あ、
なかなか人前で見ることがないので。
そうだね、
そうなんですよ、まあ、強いて言うならば鴨さんがずっと書いてるあの連作短編300のやつ、
はいはい、
あれ多分編集する人も追いつかないぐらい鴨そのものの部分が結構にじみ出てると思うんですけど、
あのものすごいペースで書くってことを、はい、まあ、自分に強いてるので、
はい、
その綺麗にするのに間に合わないから、
はい、
強制的にこう素の部分が出てるのかな。
出てます。しかも、うん、字の執筆力が高いから、
うん、
完成品として出せてるんだけど、冷静に考えるとあれはノートなので、
うんうん、
編集の手が入ってないわけですよね。
あの校閲とか構成が入ってない状態だもんね。
企画もそんなにものすごい、
うん、
あのゼロからその100まで組んでさあスタートじゃない、
うん、
プロットとかも、
うん、
っていう、だからあの本当のザカモみたいなのって今あそこにまさにあると思うんですけど、
文芸の領域であそこで出てるわけ、
あそこ、うん、でそれをイベントのカモとした時に、
うん、
あ、引用で見れたっていう
なるほど、そういう麻生カモファンとして
ものすごい価値なんですよ、うん、これはね強調しておきたい、はい、
そうですね、
出演側カモ、うん、よかったです、
はい、
はい、
で3人目が、まあ、僕が喋ったんですけど、
はい、お疲れ様でした。
なんか一番普通だなと思って喋ってたんだよね。
それはまあ僕自分が喋るネタを分かってるからだと思いますが、あれ、話してみて、
はい、
リアクションとかはどうでしたか。やっぱり現実に人が周りにいていつもの論文の話をするっていうのはどういう感覚だったのかなと。
なんかね、ある意味その普段からその聞いてくださってるリスナーの方を信用してるのか、なんかあんまり変わんなかったというか。
あ、素晴らしい。
その面白いかなっていう不安はあるんだけど、論文を紹介すること自体の不安とかなかったね。
それに関しては、
はい、
我々どっちも緊張が足りてないぐらいだったんですよ当日。
確かに、
ポッドキャストのイベントを手弁当でやるってもっとハラハラしていいはずなんですけど、
確かに
論文紹介の段階で全くトラブってないんですよね、
うん、確かに。
僕なんてちょっとエンタメっぽくやってますから、あれ論文紹介じゃないんですけどね、うん、
ははは。
先輩完璧に論文紹介を普通にやりきってるんですよ。
うん、もうちょっと細かく話したかったなぐらいだね
でそれで僕が思ったのは、やっぱり最近ちょっとお仕事でもう札幌にいらっしゃってからはなかなかそうはいかないですが、
はい、
YouTube で科学ニュース雑談やった時の筋力が半端ないんだなって思いました。
まあ喋るっていうね、その場でね。
なんかプロサッカー選手としてずっとトレーニングをやってた人が人前でどれだけ緊張しててもリフティングは永遠にできるみたいな、永遠にできるみたいな、
うんう
ん、なんかそのリフティング感があったんですよね。
リフティング感ね。
ものすごい、もう片手間でも何でも大丈夫みたいな、うん、ここでこれの話するとあと何分かなみたいなのを調整しながら喋れる。
いや、なんかさ、はい、そういう意味で言うとその学術の内容をさ喋るのって一番楽なんだよね。
普通は違うんですけどね。
でもさ、我々さ英語もさ、
はい、
論文書いたりとかさ喋、
はい、
る時もさ、
はい、
研究とか医療の内容喋るのが一番楽じゃん。
あ、そうっすね、
英語で。でもそんなわけないだろって言われるけどいやそうなんだよっていうのはこっち側のあるあるじゃん。
そう
そう、なんかそれと同じような感じで、その自分 の, その人前で喋るそのトーク技術みたいなことに関して言うと、はい、学術のことを喋るのが一番楽で、なんか MC やったりと か, なんかコメント求められてなんか言ったりとか、
はい、
もう全くそういうの俺も、まあ、経験がまずないっていうのを含めてヤンテル先生はさ結構そういうのも経験もあるし、多分元からこう言葉が出てくるタイプだから割と大丈夫じゃん。今もう現時点では少なくとも
受け答えとか、
うん、
まあ、これについてはもうちょっとあるんですけど、今はそのまま、まあまあそうかもしれません、慣れてきましたってしときますが、うん、はい、
ちょっとこうなんていうの、リスナーっていうかその監視をくすぐったりとかさ、うん、そういうことも含めてできるじゃん
あ、 なるほど。
あれその観客をくすぐれるってさ、その学会とかのトーカーを見てるとさ、もう相当手だれの先生だけじゃんそこでできるのってと思うんだよね。
まあそうっすね、
うん、
それはそうっすよ。それはそう、
そういう、そもそもそういうさ別に訓練を受けるわけでもないし、その人の資質と、まあ、経験でそうなる人はそうなるわけだよね。
そうね、
うん、
でも引用のイベントに関しては、うん、それが求められてはいないんですよね、究極のところで言うと。
まあ、究極のところで言うとね、
論文を紹介しきれば、うん、コンテンツとして成り立つという得意な場ではあるんですよ確かに、
うん、
でその平常心感は、
はい、
旗から見てたらもう一切緊張もしない、本当可愛くない発表をしてんなと思いながら見てたんですけど、
あ、
いや、しかも盛り上がってたんですよ、すごい盛り上がってて、旗から見てたら、いや先輩まあ上手なのはそれはそうなんだけど、にしてもイベントだからというマイナスが全くないってすごいなと思ったんですよね。
あ、確かに緊張しなかったな
人が冬眠するかもしれない、マウスを冬眠させるにはそのメソッドとしてこれまではこういうことやってたんだけど実はみたいな話って本当は結構込み入ってますし、
はいはい、
あの情報を2分では説明とてもできない、5分でも無理で、やっぱり十何分以上は絶対喋んなきゃ無理で、なんなら 2,30 分かかるわけですよ。となると普通はですね真っ白になったりするんですよ。
なるほど、
うん、イベントなら、
うん、
だって一人で喋るには長すぎるとか、
あ、まあ確かにね、
相互コミュニケーションかとか気にしなきゃいけないのに、
うん、
まあ観客がおーとか言いながら普通に成り立ってるしなと思って、
うんうん、
やっぱ科学ニュース雑談も YouTube でちょろちょろっとコメントがつきながらみたいな感じだったじゃないですか、
うんうんうん、
あれに似てましたね。
あーなるほどね。
YouTube のコメント欄にライブでちょっとコメントが入るみたいな感じでこうリアクションが常に入ってくる状態だなと思って見ておりました。
あれはさ、うん、そのもうちょっと説明したかったなって心残りがあったって言ったけどさ、あれね、はい、よく見ると俺フィギュア1しか説明してないんだよ。
そうですね、
うんうん、一番最初のまあだからコアデータと言われる、うんはい、一番最初のその一番大切でスタート地点となる、うん、とりあえずてかその欧米圏は、うん基本的に結論を最初に書くっていうのは、まあ、鉄則としてまあ文章でも何でもあるので、
うん、
最初に一番こう美味しいところをバーンって書くわけだよね。
なるほど。
で、あとは細かいことを詰めていったり説明したり補足したりするっていう順序なので、
うんうん、
まあ大体論文でフィギュア1フィギュア2ぐらい説明すれば大体いいはずなんで、うん、いい論文はね、
うん、なるほど、うん、
あのミルフィーユみたいな変な形になってる論文構造になってる論文とかも結構あるから、
うん、
無理やり立て増ししてるような、
うん、
そういうのは最後の方に説明しないと面白さが分かんなかったりするけど
なるほど。
あれはまあその最初だけ説明すればいいんだけど、本当はもしできたらって考えてたのはジャーナルクラブっぽくやりたいと。
ああ
その
大学の基礎講座とか研究機関がやってる、
は
い
うん
まあ、みんなで持ち回りで写真の論文をお互いに紹介していくってやつですね、
はい、そうです。論文の消毒会とか、まあ、臨読会とか会
はいはいはい
今市民講座的なものじゃなくて、
うん、
ジャーナルクラブ的なものにしたいなと思ってだからまあやろうと思えばあのと30分ぐらい論文の内容を説明することはできたんだけど、ちょっと自分の体力的な問題となんかその喋るね、まあ、いろんなものでちょっとこう簡潔にしたんだけどさ、
まあ、それ以前に市民向けですからねイベントがね、
うん、まあね、
まあ、イベントがね
そうなんだよな、うん、その辺のなんか難しさを感じたけどね、
うん、いやあの
ゴリゴリに論文説明するっていうね。
そして、
はい、
ちょっとタモリクラブ的でした。
あ、はあ、マニアックな感じが、
マニアックなまんま説明しきることで謎のおかしみが生まれてくるという構造
は
今の番組だともうほぼなくて、
あなるほどなるほどなるほど。
ブラタモリはマニアックなこと喋ってんですけど、歩いてるところがパブリックな場所なので、
はあはあ、
あれは誰もが あそこだっていう取っかかりがあるんですよね。
ああ、なるほどね、はい、密室感はないよね。
ないです、うん、ところがタモリクラブはあったんですね、
うん、
ここは一体どこでこのマーティ・フリードマンは誰でみたいな話でやっぱ盛り上がってたわけですよね
マーティ・フリードマン
ね、
はいはい
はい、
でマーティ・フリードマンマジでギターうまいからね、びっくりするよねあれギター弾いてるの見るとね、
まあ、そりゃそうですけどね、
知る順番が逆だからさ、
逆です
俺とかはさ、
そう、うんまあ、でもそれと同じような、はい、あのざわざわするこう深夜番組とか、
うん、
CS 感というか、
CS 感ね、 BS でもなく CS 感ね、
そう、
はい、
CS 感、
はい、
あの、
はい、
サッカーのなんか実況も CS だと面白くなるみたいな話がこれまでちょっと語られてきましたが、
うん、そうだね、はいはいはい、
ああいったものがですね、はい、リアルイベントでやれるんだなというおかしみがありました、
ね
うんうん、
なるほど、
はい、
ポップさとは逆のね面白さね、
なんて言うんでしょうね、はい、ポップって名前だとちょっと違うんですけど、でもなんかああいうタイプのポップがあるのかもしれないですね、タモリ的ポップ、
あ、まあ、それなんかさ、その辰夫さんが来た時に話になったけどさ、
はいはい、
さかなクンだよね。
ああ、さかなクンですね、うん。そうですね。難しいものを難しいまま語っても。
ポップになるっていうね。
ポップになる。そうですね。そしてその達夫さんですが。
達夫さん。
いやー、腕がすごいですね。
そう。なんかあの、トグロ弟みたいな感じだったけどね。
当たり前なんですけど、やっぱり場数って言ったら、それはもう、だから、鴨さんもそうなんですけど、場数が全然我々よりはるかに多いんですけど、ただ、はい、そういうすごいですねをもうちょっとちゃんと細かく説明していくと、はい
ねうん、
あの論文のセレクションが偶然だとおっしゃってましたけど、絶妙に北海道大学に縁のある方を、
うん
まあ、いらっしゃる方を取り上げてるっていうところが、
うんうん、
まずテクイと思いました。
テクイね、
テクイ
テクイ、なるほど、
うん、そして、うん、その論文をリサーチマップというその人 あの論文業績を出して、
うん、
簡単にすごい簡単にあれ以上簡単に説明できないってぐらい簡単に説明して、この方が今こうやって飛ぶ鳥を落とすような進化をしている中で、その最初に出てきた荒さもある、あの僕が使うとしたらエモい論文をっ っていうのに、うん、タイトルでグルーブって出してきた時にうめえなと思ったんですよね。
確かにね、そう今言ったところだけで、うん、その成立するんだけど、うん、でも一番肝の部分別のところにしてるんだよね。
そうなんですよ。
確かにそうだな。
でそこで出してきたやつに僕途中でちょっと予言をしたんですよね、
う
ん、自分の中で、
うん、
落語家になぞらえる可能性が出てきたと思った
んですよ、うんうんうんうん、
そしたら落語家じゃなくて落語になぞらえてたんですけど。
そうだね、
はい、
うん、ジュゲムね。
あれはしてやったりほら見たことか、
うん、
あやっぱりやられたみたいな、なんかもう数々の快感が同時に来ました。
うん、いやね、そう俺もなんか言い立てみたいだなと思ってたんだよね。落語の中に出てくるそのジュゲムとかね、いろいろ多分その 名物みたいなのあるよね。その
言い立てね、
言い立て、
言い立て、
うんうん、それもまあそうだね、
うん、
なんかさ、そのもちろんそのテクイン、いろいろテクインだけど、
うん、
でもど真ん中のところがさ、
うん、
このグルーヴ感やばくねみたいなさ、全然そのね、コアがテクくないっていうね、辰夫さんらしいればらしい感じがするけど、
全員に共通してるかもしれないんですけど、
うん、
その収録でこうなんかまず我々で撮ってそれを出すといういつものやつだと、
はい、
もうちょっと論文の構造の、うん、しっかりしたネタみたいなところを軽く触れたりするんですよね、
うん、
多分、
うん、
ただ辰夫さんの紹介した論文にはものすごいいろんなその日本語論文の中での流れとか、
うん、
ここに分類されるんだよっていうことが無数にあって、
うん、
それを匂わせてるのにその話を必要以上にしないん
です。しない、確かに確かにそうだね。
だからすぐにその振り落とさずにここをこうやって読むと面白いでしょっていう表面から取れる面白さのところに戻ってくるというか、深いところに戻って浅いところに戻ってくる、
ははは
その潜り浮かぶのスピードが半端なかったんですよ。
ああ、そうだね、
うん、
学術的なね発表のスタイルだと、
はい、
まずバックグラウンド説明するじゃん、まあ、俺はそういうスタイルしかできないからそれでやってたけど、
はいはいはい、
そのバックグラウンド喋ってる時が、
うん、
面白くない時は面白くないんだよね全くね。
その
面白さに到達するまでに時間がかかるっていうことでしょ、
うんうんうん、
確かにそうだな。
そう、
うん、いやそうだね、
そうなんですよ。喋りもうまいしって、だからそういうだから引っかかることが一切ないっていうだけじゃなくて、喋りのうまさだけじゃなくて、どこをどう取り上げたら誰もが喜んでちょっと考えれるかみたいなことを入れてくるんですよね、
うん、そうだね、
うん、不規則発言に対するコメントも超早かったですよ、
うん、
何の何みたいなやつで、
うん、
紅の豚とかねって言った後で僕が、
うんうんうん、
聞こえてないかもしれませんけど、うん、皆さん声ちっちゃいから、
うん、
崖の上のポニョとかっつったらそれは脳が2つあるから早いと思って早いと思ってですね、いやああいうのすごいと思いました。僕だったらフリーズすると思う。
時々さイッチもさ言葉に対してこうなんか思い出があるじゃん、
ま
あ
はい、
それの表出の一つがダジャレだと思うんだけど、
ダジャレね、
うん、たまにさ、
はい、
イッチがなんかそういうのプロって収録とかなんか言った時にさ、
はい、
絶対多藤さんがさ 0.1 秒で返してくるじゃん。
返してで
毎回イッチがそれに感動してるんだよね。
そう、あ確かに、うん、あそうだ、確かにそう、毎回そうですね。
で多藤さんはもちろん、うん、言葉のことずっと考えてるじゃん。だからなんか俺はそうじゃないから外側から見てると、なんかそのあイッチ毎回感動してるなっていう、
あ
そのなんか俺よりさそういうことに対する反応が強いんじゃない。
辰夫さんと、うん、その出演側であり、
うん、
教育者でもある辰夫さんっていう方と、
うん、
あとさっきの話ですけど鎌さんですね、
うんうん、
企画をして番組を成り立たせていくためにどこで誰がどう喋るべきかみたいなことを、うんうん、いつも僕の前でやってる人、
ってこと、ね、うん、
それを見てやっぱりこの僕 5,6 年なんですけど、
うん、
そこはすごく考えるようになったんですよ。
なるほど。
だから多分同年代の同じ仕事してる人よりもそこはめちゃくちゃ僕は考えてるんですけど、
うんうんうん、
全然足りないんですよね。当たり前ですけど、
まあまあまあまあ、
まあ、それはそうです、
ね、プロフェッショナルがいるからね、そういうね。
かつ、
うん、
足りてたとして同じ努力時間をかけたとしてもああはなれないんじゃないかなってくらい研ぎ澄まされてる人たちなんですね、
うん、
単に物量を積んだだけじゃなくて、しかもうまいんです。
なんかさ、
うん、
その業界の中とか、
うん、
そのプロフェッショナルの中でも、
うん、
上の方だと思うんだよね。
いやそんな気がします、
うん、
でそこでいつも思うのが、
はい、
あの安住紳一郎の日曜天国とかだと
日天、はい、
日天、
うん、
どっちかが喋った時にどっちかがじっと待っても成り立つわけです、
うん、
すぐリアクションなんかしなくてもいい時間もあると、
うんうんうん、
だからまあ何でもかんでも 100% 面白いこと返さなくてもいいんだなとか、
うん、
逆に誰かが何か言った時にすぐ返すんじゃなくてもうそれを一旦噛み締める側っていうのもいると番組は引き締まるんだなとかそういうことをずっと毎日僕もいろいろ考えてるわけです。
考えてる、うん、
どうやったら面白くなるのかなとか、うんうんうん、聞きやすくなるのかなとか、うんって思って入って実物を見てたら持ってかれるんですよね。
はあ、はあははあ、なるほどね。
これぐらいかなって思ってたところを高精度で乗り越えてくるので、
うん、
もうそれが出てて楽しくてですね。
ああ、なるほどね。いや、そうか。こう俺の中ではもうあの二人は完全に向こう側なので、
向こう側、そうですね。
はい、うん、まあ、ヤンデル先生も。っていうかね、正確に言うと1位はこっち側なんだけど、ヤンデル先生は若干向こう側なんだよね。
そこ違うんですね。
そう、なんかなんとなくイメージで言うとね。
あ、なるほどね。
うん、あ、そのだからイベントとかで喋ってる時の、だからなんかね、そうか、その、そもそも自分とあんま比べないからさ、そ
う、
うん、なんかこっち側にいると思ってないから。
いやいや、確かにあの、うん、同じことできると思わないんですけど、
うん、
手弁当でそれこそ自分でそれの小規模なやつをやらなきゃいけないとかやりたいっていう場面をいくつか経験するようになってきたので、
うん、
やっぱり目標でそこにたどり着きたいとは思えないですけど、
うん、
その中から自分のできることはやっておきたいとは思うようになりましたね。
あ、いや、やっぱりその学会とか研究会以外で喋る機会がある人前でね、
うん、
っていうのは、そうですね、それを意識してるかどうかで、そこで喋る機会があって、
はい、
こう、まあ、できればさ、
はい、
こう面白い
できれば、ね、
トークをしたいっていう思いがあるかどうかだよね。
いやー、でも毎回緊張しますね。学会もですけど。
そうですね。
僕はガチガチでしたよ。
最初は。
あ、いや、ずっと。
あの、学会の時とか。
あ、
今このイベント。
今です。
今。
引用の時もガチガチです、あれ。
あの、イベント？
イベント。
あ、そうなの？
だと思います。ちょっと今回写真とかがあのカメラマンとかがいなかったので、
うん、
あの顔撮れてないですけど、多分僕かなり目つき鋭かったはずです。
なるほど。
なんかいつも思うんですけど、緊張してる時ってこうスーって狭くなってくるんですよ、あの目の幅が。
はいはいはい。
ああ、今こうなんだろうな。
なんかこう交感神経が高ぶってんだろうね。
いや、なんでしょうね、
うん、
ギラッとしてたんじゃないかなと思って、うん、いやでももうあれはもう毎回そうなんですよ。
そうか、なんかわかんないけど、今回そういう意味では、こうなんか心の中の何かをオフってたかもしれない、ね。逆に。ただそう、なんかしんどかった。そうじゃないとダメだったかもしれない。
あ、いや、わかりますよ。
逆にね、ちょっとその、戦闘状態じゃなかったから緊張してなかっただけかもしれない。
いや、僕はもう、だから本当あの日帰った後めちゃくちゃ疲れました。
なんかさ、珍しくさ、
はい、
翌日とか翌日とかさ、
はい、
しんどそうだったもんね。結構ハードスケジュールでずっと動いてるじゃん、一日行って、
はい。
土日とかも出張とかいろいろ多いしさ。
そうっすね。
だけどまあ、少なくともこっち側から見てる限りは、毎日元気よく働いてて、やっぱこの人若干そう気味だよなって思ったんだよね、4月から改めて、久しぶりに一緒にいて。なんか、昔大学院生の時から元気だったけど、なんか20代だったしなみたいなさ、お互い。
そう
ですね。けど40も半ばぐらいお互いになってみて、相変わらずこの活動性なのかと思ってたんだけど、あの時さすがにちょっと疲れてたもんね。
そしてなんならそのダメージ1週間ちょっと経って今抜けてないですか、
ね、分かる。いや、俺らも若干疲れてるんだよね。その
ね、
土日とかも休めてるのにかかわらずさ、
なんかいや、そこはもう複数の理由はあって、
うん、
イベントだけじゃないんですけど、
はい、
なんなら今日僕仕事中に1回眠りしてますからね。
なるほど。
2時か3時か。
珍しいよね。
いや、珍しいと思いますよ、
うんうん、っていうかその働いてる時間というかさ、その動いてる時間考えるとまあ普通なんだけどさ、
あの、ね、
朝早くからさ、
引用イベントは本当大変だったんですよ、やっぱりね。
なね、
うん、
いや、ああいうのを常にやってる人すごいよな。
労務が大変だったわけではないんです、今回。いろんな人がやっぱりお手伝いをしてくれてたので、
はい、
全然具体的にどこと手続きしてとかっていうところで脳を使ったんじゃなくて、うん、純粋に緊張で削られたんですよね。
あ、
僕からすると
精神的に削られたと。
削られましたね、うん、また面白かったですからね。
面白かったね。
まあ、演者4名に対する感想はそんな感じですが、
そんな感じですね。
プチ感想としては、
はい、
会場がすごく良かったですね。
会場めちゃめちゃ良かったね。
めちゃめちゃいいですね、
うん、
エゾハブヒグマホール、
はい、
あそこまた使いたいね。
そう、あんまり言わない方がいいんじゃない、ここで宣伝した方がいいんじゃない、
あんまり良くない場所
です。良かったよね。
あんまりおすすめできませんよ、
ね、そうそうそう、そんなでもなかったよね。
あら、素晴らしかったです ね、
うん、
何種類かに使えそうな。あとね、辰夫さんが、
はい、
ちょっと移動の時に、
うん、
そんなにかしこまらなくていいよって言ってくれたんですけど、
うん、
これに関しては僕その場で反論しまして、
うん、
僕と先輩の関係をご覧いただくと分かるように、僕生粋の後輩なんで無理なんですって言ったんですよね。
後輩力高えとか言ってたもんね、田崎さんが。
そうかって言われました。そうですね。あとは僕もう一個あるんですけど、先輩も何かあったらあれなんですけど、
はい、どうぞどうぞ。
言っていいですか、
うんうん、
打ち上げで、
うん、
畑明さんがいらっしゃったのか。
びっくりした。全部飛んだもんな、いろんなことが。
そう、あれで飛びましたよね、
うん、
あんまり長い時間ご一緒できなかったんですけど。
そうですね、
畑明さんって作詞家でありシンガーソングライターの畑明さんですね。
はい、
はい、春日ラブライブ、
はい、
他
ラキスター、はい、
もう飛ぶ鳥落とすような。今日2回目だけど、
ラブライブ
すごいですよ。すごい方がなぜかいらっしゃる。
はい、
イベントの打ち上げでちょっと疲れたっていう話なんか軽くしてと思ってたら、もう、
うん、
スタッフ引き連れて畑さんいらっしゃったので、あれでなんかあの日の記憶をたどるのが結構大変になってますよね。
そこでバンって一回こうショックを与えられてるからね、我
々。
それより前の記憶がね。
そう、なんかね、あそこで一旦リセットされて頑張って思い出した感じですね。
あまりにも突然だから、またこれもさ、あんま緊張しなかったんだよね俺。
いやー、特な性格だな。
いや、あまりにもね、その前もってさ分かってたらさ、もっと緊張してたんだけど、そわそわして。
確かに、うん、でも先輩ちょっと食事してる最中にチラッと見ましたけど、
はい、
なぎになってましたよ。
そうだね、
何秒かすってこう、今これは何が起こってるんだろう、いやいいか、考えるのやめようみたいな感じが伝わってきましたよ。
そう、またご本人もおっしゃってるけど、
はい、
畑明さんっていう方が、
はい、
こうなんていうか、シャッターが開いてるというか、あんまりその人を緊張させるオーラじゃないんだよね。
あ、そうですね。
そうそう、
うん、
俺の方が近くに素晴らしいと思ってたけど、
うん
うん、まあもちろんね、例えば同じ業界の人からしたらこうレジェンドだし、また違う圧があるんだろうとは思うけど、
はい、
そのね、まあ、関係がない業界にいるっていうか、その個人として対面した時に、
はい、
そういう意味でのなんかそのオープンな感じだったからさ、
確かに、そうい
う意味ではすごい助かったんだけど、
そうですね、まあ、
そういうことですね、
うん、いやー、まあ、辰夫さんとか鴨さんと一緒にこうなんかイベント出てることもすごいことなの で、
はい、
そこだけ強調するっていうのも変だねって思って、ちゃんと思い出したらイベントの記憶はいっぱい出てくるんですけど、
うん、
あの日に関して言うと、そこでなぜかガシャンってなってるんです。
ガシャンって。
そう、それでまた疲れた。いやでもね、いやありがたい、嬉しかったですし、後でなんか畑さんが書いてくださってたんですけど、
うん、
僕 の一緒に時々イベントをやってる山本武人先生、
はい、
外科医の
慶雄先生ね、
ええ、慶雄先生の新刊の話をしたかったという、
いやそうだね、
言われて
書
かれており、
うんうんうん、
ああそんな粗相をしてしまったんだ僕はと思って、もう長谷さんじてお話をするべきだったとちょっと今後悔しますけどね。
そうですね、
まあそれぐらいの緊張の中終わりましたということでした、
うん。だから結局俺もすっごい緊張してたかもしれない。あまりでも緊張してて、こうなんか全部オフってたらなかもしれないね。
ヒューズが飛んだん
ですね。あ、そうそうそう、そういう感じだと思う。多分最初からね、俺イベント始める前から飛んでた気がする。
いや、
はい、
僕はずっと漏電してたっていう感じですね。
感電してね。
そう。
一致なんかあの感電してるって表現似合うね。その時なんかあのなんつうの多動多動っつうかさ、
そう
あどんどん出るじゃん。
そう
どんどん昔からそうだけどさ、緊張すると喋るタイプだもんね。どっちかっていうと俺は逆だからさ、
そう
なん羨ましいけど。
そう漏電して感電してるんですよ。いや、貴重な経験でした。
はい
はい。
まあ、で時間もねいいんで。
はい。
今週はじゃ あのイベントの感想会ということで、
うん、そうですね、
いいですかね。
もう皆様へのお礼も含めて、
はい、本当に改めてね、はい、来てくださった方ありがとうございます。
ありがとうございました。
他いろいろね差し入れ等もありがとうございました。
あとですね、
お花もね、
はい、直前で来れなくなったって方が、
はい、
律儀にちゃんとメッセージをいただいた方が何人もいまして、
あなるほどなるほど、
その都度追加募集かけることで追加で来ていただけた方とかもいたので、
うん、
本当にですね、
うんうん、
あのいらっしゃってくださる方々のお心遣いで会場も席が埋まってですね、
来てらっしゃいたかいですね。
本当にありがたかったです。どうもありがとうございました。
リスナーに恵まれているっていうのは間違いないんで、
間違い
ない、はい、はい。サンキュー太蔵さんと麻生鴨さん、
はい、
ネコロスの社長ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、今週は以上です。ごきげんよう。
ありがとうございました。